ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのは半助と、
はい、スノーです。
はい、本日収録が20年8月7日21時40分を回ったところでございます。
はい、暑いです。
そうよ、先越された。
暑い、ごめんなさい。
いやいや、いいんですけど、あの暑いね、
本当暑い。
あの日中仕事してる間はあんまり暑い思いしないんですよ。
ああ、なるほど。
あの、はい、まあ、移動が車だったり、事務所がエアコン切ったりね。
はい。はい、
なので、そんなに、まあ、その、なんだろう。たまに、その、水を買いに外出たら、うえ、暑みたいなのとかっていうのは、もちろんあるんですけど、その暑い状態を、そんなに長く、我慢しなきゃいけない。はい、っていう感じじゃないので、むしろ日が落ちて本当だったら、あ、ちょっと涼しくなったねっていうぐらいの時間帯から、
はい、
うわ暑いんだやっぱり今日っていう感じ。
そうす、
なんだろう、今日でもあれだよね、日落ちてからも暑くないですか。
まあ日中のもう熱がずっとこもってますよね
っていう感じなんですかね。
うん、いやでも埼玉は特に、まあ、毎年のことなんですけど、
あ、
とにかく夜も暑い。
はいはいはい。
まあ、最近、まあ、やっとまだ一週間目なんですけど、夜中にちょっとずつ散歩というか、うん、軽く走るようにしたんですが、暑くてなんか、汗だくになりますよね。
そうだろうね。ちょっと僕は、イレギュラー状態からようやく復活したんですが、そこまでちょっと、生活戻せてなくて、イレギュラー状態になる前はほぼ毎日ね、歩きに行ってたりしてたんですが、はい、そこまでは戻せていないんですけど、でも戻してもね、その毎日歩いてた時からすると多分温度が随分違うから、
まあそうですね、
汗だらだらになりそうだなって思いながら見てましたけど。
まあ無理しない方がいいかもしれない。
出てるんですか。
まあ夜中、本当に夜中にです。っていうのはほら、うん、まあマスク しなきゃみたいな感じもあるから、
うんうんうん、
昼間なんかとてもじゃないけど歩けないよっていう感じですし、
うんうんうんうん、
夜中ならもうマスクしないで。
ああ、まあ人もいないしみたいな。
はい。お付き歩いても。
なるほどね。
でもたまに、こう、人に会うんですけど、まあ、うん、20分歩いて1人とか2人くらいとか、そういうあれなんですが、ちゃんとマスクしてますね、相手は。
ああ、そうなんだ。
ちょっとびっくりします、ね。まあ、あれも惰性になっちゃう。習慣になってるのかもしれない。
まあ、でもなんか、その仕事帰りとかだったら、そのままつけて歩いてるとか、
もう歩いてるのかな。いやー、でも夜中は本当、ね、ほとんど会わない。うちのあたりと。思うんですが。
なるほどね。まあちょっとまだね、なかなかという、大変なというか、まだ全然増えてってるもんね。いや、
大変ですよね。いろいろ神奈川も埼玉も大変です。
ああ、最高記録更新し続けて、はい、まあ今日も更新だったのかな。
はい、
うちのところは3、2桁入ったぞっていうニュースも入っておりますので。
ああ、それはまずい。
はい、非常に、怖い状況が続いておりますが、
はい、
まあなかなかね、まあでもちょっと今のこの感じだと、その下がる要素が見当たらないもんね。なんか叱るべき数字というか、まあ、まあ、なってもしょうがないよねみたいな。
もう2週間前ぐらいに感染した人が今この人数ですからね。
うんうんうん。
思うと恐ろしいです。
うん。そうですよね。2週間前の結果がっていうところで言うと、GoTo は1週間前でしたっけ？
なんか22日だ、7月22日ぐらいじゃなかったっけな。
ああ、そっか。その
記憶が。
そうするとまんまっていう感じ。その、まあ、23、24の海の日、体育の日の連休。
はいはい、そうですね。まあ、そう、その連休、ね。
2週間前です。
うん、そうですね。たくさん通り。
まあまあ、叱るべき状態かなというか、落ちる要因がないもんねっていう。ようやく、その各地域の独自の非常事態宣言が出たりとかっていうことにはなってはいますが、まあでも、決定打じゃないよね。もう、ギリギリなんとなくできる範囲みたいな。営業時間の短縮の要請とかね。
そうですね、うん。いや、まあ、ほとんど意味がないような感じがしますね。
うん、そうそう、ね。ちょっとその前の非常事態宣言の間の感じと、やっぱちょっと今の感じって、うん、その分休業要請して協力金みたいなことでお金を配布するのであれば、もっと効果的な使い方があるんじゃないかなっていう気がしなくもないんですけどね。
うん、
だって、あの、協力金って、その、実際、その、時短とかしたっていう、はい、したというか、するお店側からすると全然足らない金額っていうね、お話。がインタビューとか聞いてるとありますし、うん、いや、だったらなんかもっと違う方法ないんだろうか、みたいなね、
うん、
気もしますが。まあ、ちょっとしばらく、この GoTo キャンペーンとか、これから帰省もね、される方もいらっしゃるだろうし、
はい、
どんなに気をつけてても、どうなるかわからない状況ですが、まあ、少なからず人動きそうだしね、まあ、この数字を見て、ちょっと控えようかという方ももちろんいるとは思いますけど、
はい、
ちょっと非常事態宣言を再度発令する感じではないみたいなので、まあ、動く方は動くだろうしっていうところで考えると、まあ、今月末とか怖いよねっていう感じはしますが、
はい、
まあ、それぞれ皆さん十分気をつけていただいて、まあ、あの前、先週でしたっけ？先週というか前回の収録の時にもお話しましたが、もう映らないに越したことはないので、
はい、
映ってしまったらまあそれは仕方がないんですけど、まあ映らないのが、まあ一番いいかなっていう、
はい、
感じだと思いますので、うん、ぜひ、できる限り、その、注意払って、可能性を少しでも減らすような形で行動していただけるといいかなと思います。
はい。
はい。で、今週ですが、スノーさんが散々この番組以外、トスクランブルの方でも、散々お話をしてきているので、まあご存知かと思いますが、
はい。
あのね、番組やってたりとか、収録の日程とか、
はい、
まあなんか連絡をやっぱりね、参加してるメンバーの皆さんとは連絡をいろいろ取るんですが、
はい、
まあいろんなツール今まで試してきました。
はい、
まあ Google の前だともっとあれか、チャットワークとか使ったよね。あと、
ありましたっけ？今忘れてる。
ズープスとか。
あったあったあった。はい、ありました。
で、今はスラック、と、まあ、ネタ帳が Google ドライブ系、うん、だったり、まあ、Facebook で写真を上げて、用意してくれてて、はい、ってやったりと、まあ、いろんなツールをいろいろ試して、その、要所要所、その、目的によってツールを使い分けていたりするんですが、
はい、
まあ、なんだろう、まあ、特にね、今から、前の1ヶ月ぐらいは僕が、非常事態だったので、
はい、
あの、収録できるのがすごく限られているのと、突然今なら撮れるっていう時に、まあできたらね、何かしら音源を お届けできればっていうのがあって、はい、一緒に参加しているメンバーに片っ端から連絡をして、時間が取れるメンバーと何か収録をするというような、はい、ちょっと、緊急事態な感じだったんですが、まあそうでなくても、いや、ちょっと、まあ、この、今日は、なんかの番組の収録の日なんだけど、ちょっと仕事が遅くなりそうだから、今週は延期してもらおうかなとか、ネタの確認とか、っていうのに、まあ僕は iPhone 使っていて、はい、メッセージというアプリを、
はい。
まあ、基本入ってるものなんですが、はい、まあ、携帯でいう、昔でいう SMS、ショートメッセージ、
はい、
的なもので、はい、まあ、今で言うと LINE 使われてる方は多いのかな、
うん、はい、
とか、まあ、Facebook で言うとメッセンジャーとか。なんだけど、まあ、iPhone 使ってる人がお分かりかもしれませんが、まあ、OS 標準で入ってるメッセージがあるから、そこの LINE 別に使わなくてもよくねとか、
あ、はい、
メッセンジャーじゃなくてもよくねっていう感じなんですよ。
はい、はい、
で、まあこのスクランブルに参加してもらってるメンバーで言うと、ラージオのまこちゃん、あと、はい、みんなのダイエットとかダイエット研究所に参加してもらってる永井さんは iPhone なんで、
はい、
そこでメッセージで連絡が取れるわけですよ。
はい。
で、哲夫さんが iPhone じゃなくなっちゃったから、
あ、そうな
の、うん、メッセージが使えなくなっちゃったんですよね。
あ、なので。メッセージはもう iPhone だけ。
まあ、言うと、今、スノーさんに送るのも、そのメッセージを使って SMS を送る
んです。あ、そういうことなんです。
うん。なんだけど、なんだけど、はい、iPhone 同士だったら文字数気にしなくていいし、写真も送れるんですよ。
ああ、なるほど、ね。
で、その感、
はい、なんだっけ、はい。
その感覚で、なんとなく、はい、その、スノーさんに、ああ、そういえばと思って、なんか、書こうとした時にじゃないな、書いて、送って、なんか、送信できませんでしたっていうエラーになるんですよ。そうそうそう。
そっか。
で、ああ、そうだったと思って、はい、それを分割して、1通、2通、3通ぐらいで送るとかね。はい、ああ、っていう。
はい。あ、お疲れ様
です。で、もうね、早く、もうそれだけで、もう早くスマホにして、ってずっと思っているんですが、
あ、ごめんなさい。
ようやく、
はい、
ずっとガラケーと心中すると言っていたスノーさんが、
はい、
なんと iPhone、
はい、
だけではなく、
だけではなくですね、はい、
Android まで、
はい、
ゲットしたと。
2台持ちです。
すごいですね。
気が狂ったかと自分でも思いました。
ということで、今週はなんとスノーさんがガラケーからスマホになったのか、はい、っていう、なったのか、まあ、みたいな。はい、という、まあ、ね、2台持ちになった顛末をいろいろとお聞かせいただこうかなという感じでございますが、
はいはい、
まあまあ、答えから言ってしまうと、ガラケーはまだ使っていると。
いや、まあ、ガラケーしか使ってないんです
けど。メインの。
通信手段としては。
メインは、今まで通りガラケーと。
はい。はい。
で、まあ、さっきも言いました、iPhone、Android、はい、両、欲な、端末を1台ずつ。
はい。
購入ということなんですが、iPhone の方は何を？
あ、6S プラスですね。
おう。
はい。
おう、おう。
買いました。買いましたっていうか、買いました。
うん。
で、Android はソニーのエクスペリアの SO04G ってやつです。
おう。
まあ、 両方とも4、5年前の機種。
そうですね。6、あ、俺 6S プラスは使わなかったから、6プラスは使ってましたけど。
はいはいはい、SO404G はね、まだドコモのあれでは、なんていうんでしょう。
現役。
現役。
現
役。はい。なってます。はい。
エクスペリアは結構ね、人気の機種。そうですね。
うん、
なのかなっていう気がしますが、うん、ソニーっていうのもあるしね、うん、
直近のシェアだけこの間ちょっと調べたら、うん、富士通アローズかな、富士通がやったかが、うんうん、まあ多いみたい
ですね。へー、アローズ強いんだ。
あのまあ直近っていうか2019年調べとかだと、
うんうんうん、
まあ大体横並びに近いんですけど、強いて言えばくらいな感じで。
ええー、あ、そんな感じなんだね、
シェア。まあ、富士通、ソニー、富士通とあとなんだっけ、シャープ、ソニーっていう感じ。
え、Google は？ピクセルとか？
あ、いや、なんかやっぱりあの辺は少ないみたいですね。
そうなんだ。
うん、去年のだ
と。ピクセル結構良さげだった。哲夫さんがピクセルだった。
ああ、なるほど。
で、まあ、この番組でも、あ、この番組では上がってないか、フォトスクランブルの方ではお名前上がってたと思うんですけど、うん、北沢さんもね、
あ
の、
はい、
カメラマンの、
はい、
北沢さんもピクセルだったはず。
はい、
そう、北沢さんもね、iPhone じゃなくなっちゃったからね、なんか連絡するのがね、っていう感じなんですけど。うん、
なるほど。わかります、うん。いや、はい。まあ、そもそもなんで、なんでって話、
うんうん。そうですね。
いや、まあ、新年度になって、
うん、
専門学校とその、社会人向けの講座の方と両方から、
うん、
スマホとかで写真を撮るのも、
うん、
授業の中に入れてほしいっていう、
うん、
要望が次々と来まして、
うん、
特にまあ、社会人向けの方は、まあ、短期講座で、そういうスマホ写真、あ、スマホの写真教室。
うんうんうん。
もうちょっと企画してくれませんかっていう話があって。
うん。
まあ、前ちらっと話したかもしれないんですけど。
うん、
いや、僕はガラケーと心中する会なんでって断れなくてです
ね。いや、そこは突き通してもらわないとっていう。
そう。ああ、まあ、わかりました。言っちゃったもんですから。はい、もう、いや、これは、最初、息子のね、スマホをちょっと貸してとか教えてとか言って、資料を作ってみたりしたんですけど、
うんうんうんうん、
一緒に写真撮りに行ったりして、
うん。
でもやっぱり自分で使わないと無理なんですよね。
うんうんうん、
当然のことだから。
そうですね。うん、
はい。と思ったので、うん、いや、これはやっぱりなんか買わなきゃいけないんだけど、
うん、
と思って、で、まあ、やっぱり Android と、あれではね、iPhone ではかなり違うんだろうなっていうのは思っていたので、
うん、
もう OS 的にもね、
うん、
違うんだろうな、
うんうんうん、
で、まあ、どっちをメインでっていうか、どっちか買ってどっちかの授業資料を作ればいいのかっていうと、そうでもなさそうだし、
うんうんうん、
で、まあ、学校のね、あ、専門学校の方の、
うん、
学生に、アンケート取ったら 100% iPhone だったし。
ああ、はい、はいはい。
で、多分、社会人向けの方は iPhone はあんま少ないと思ったんですよね。まあ、実際ちょっと見てみると iPhone の人も、と、まあ、いるけど、どっちかというとやっぱり、うん、お年寄り多いんで、
うん、
割と楽々本向きへ、方の方が多かったりするし、まして社会、なんていうの、初心者向けっていうか、そういう、初心者カメラ講座で、あ、スマホですって言ったら iPhone 持ってくる人はいないだろうっていう感じだったので、
うん、
両方持つしかないっていうか、両方やってみるしかないっていう。
うんうん、
まあそこからですね、
うん、
いかに安く買うかっていう、
はい、
散々悩んだんですけれども、
はい、
ちょうどコロナで、こう自粛とか言ってる最中、
よく
中古ショップとかですね、
うんうんうん、
電気屋さんとか行って、
うん、
まあ、一週間に2、3日、2、3回行って、中古ショップはまあ、なんていうんでしょう、こう入れ替わりあるからと思って、
うんうんうん、そう
ですね、何回も見に行ったりとかして、
うんうんうん、
なんですけれども、
うん、
まあ、 皆目なんて言うんでしょう。見当もつかないですよね。何も知らないから。
ああ、そうだよね。
何買ったらいい
のか。そうだよね。はい、まあ、さっき、お話ありました、6S プラスじゃないですか。はい、iPhone の方はね。はいはい、ちょっと Android の方は機種の名前とその時代感がいまいちわかんないんですけど、僕の場合は、Android 機は自分で買って持ったことはないんですけど、
はい、
まあ、iOS ではないもので言うと、Kindle の Fire タブレットが4台かな。
はい
はい、と、まあ、中継の仕事で、Android 機を、まあ、ルーター代わりに持たせてもらったりとか、まあ、それ使って、通信するとかっていうので使ったことないわけではないんですけど、自分ではっていうところで言うと、はい、さっきのやっぱ自分で使ってみないと覚えらんないよねっていうのと一緒で、多分 Android の方で言うと、まあ、パッドなんかって言われた時に、100% 使い切れるかっていうと、それはちょっと自信がない感じ。
うん、
で、まあ、その時代感で言うと、はい、6S じゃないですか。で、僕は3、はい、iPhone 3G、
はい、
って言われてたやつ、
はい、
が最初のです、
はい。
そっから4と、4S だったかな、うん、4か 4S。で、5。
はい、
で、6。で、7。
はい、
で、今が 10S。なんですよ。
はい、
で、その 3G って何年前だろうって今ちょっと思ったんだけど、多分10年までいかないけど、それに限りなく近い。で、その間触れずに来てるんだもんねっていう。
ああ、そう。ああ、まあそうですね。はい。
そりゃわかんないよね。
まあ、ほんと、安いじゃんとか思うと5とかなんですよね。本当何千円で買えるものとか最初は思ってたんです
けど。はいはいはいはい。
3000円とか4000円とか。
ああ、なるほどね。
そうするとみんな5とか、うん、まあ下手すると4とかあるわけですけど。
うんうんうん、
いや、さすがにこれまずいだろう。まあ調べてね。
うんうんうん、
そっから調べ始めて、うん、こう年代表みたいの出てるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
iPhone って検索すると、
うんうんうん。
そうするとまあ7が本当は一番、まあ、割と使えそうな感じだったんですけど。
そうですね。
カメラが、特にカメラの機能で絞って言えば、
うん、
望遠というか標準と広角っていうか、
あ、
7S か。
7からか。
7S で、うん。
え、7、ただの7でもついて
る？いや、ただの7は1個のレンズです。
でしたっけ？
うん。
あ、1個のレンズで、被写界深度なんか疑似的にあれするって言ってた。
あ、そうなんですか。
そうかな、うん。
いや、まあ、ただもう7になっちゃったら、やっぱり、うん、2万円近くになっちゃうんですね。どんなにこう安く、どんなに頑張っていろいろ探しても。まあ、むしろもう値段で、考えてたんで、
うん、
まあ、1万円は出したくないと。
ほう。
絶対1万円以下じゃないと。まあ、電話としては考えてないので、
うんうんうん、
資料を作るための、
うん、
こう、あれですから、
うん
うん、というふうに割り切って、
うん、
まあ探してたんですけども、うん、やっぱり普通に中古ショップに売ってるのはみんな電話として使うために売られてるので、
まあまあ、
こんなスペックの低いものは、まああんまり置いてあないっていうかね、まあ置いてあっても、うん、中古ショップにはさすがにあんまり古いのは置いてないですよね。
へぇー。
まあ、まあ、ちょっと、うん、見ればあれですけど。
うんうん。
うん。僕、あと、まあ、まあ、そういう、ほん最初は 7S の、そのレンズ2個ついてる。
うんうん。
のを探してたんですけど、いや、これはちょっと無理だと。
うん、
やっぱり2万円近く
です。2万円つったんだろうか。7S で2万円か。
うん。
あ、
まあ、安くさ、まあ、よほど探せばどっかにあるのかもしれないですけど、めんどくさくなってきて。あと、まあ、画面が大きい方がやっぱり、何かと、ね、いいでしょうっていうのが。
うんうんうん。その、iPhone だと、そのプラスってついてる方が、 モニターのサイズが大きいんだよね。モニターというか、はい、ね、
うん、
その端末自体の大きさが大きい。うん、
で、まあ、指導して見せたりするときも大きい方が絶対いいし、
うんうんうん、
まあ、それを考えると、まあ、6S プラスかな、そういう。まあ、ちょうど手頃な値段だったので。
うん、6S プラスで今いくらだったんですか、まあ、
これはね、16ギガで、オークションで買ったんですけど、9000円ぐらいです。
ヤフオクですか？
はい。
ヤフオクで？
ヤフオク、ヤフオク。
へぇ、
多分まあ、いろいろあって、もうちょっと安いのもあったと思うんですけど、
うんうん、
ただ、ある程度綺麗じゃないとっていうのがやっぱりあります
ね。まあまあ、そうですね。
本当に安いのはかなりぐちゃぐちゃな感じだったりするから、まあ、これも 6S っていうか、これを入札するまでに何回、その、なんて言うんでしょう。こう、もうちょっとっていうところまで行って、
うん、
15分過ぎにこう、バタバタって値上がりしちゃって諦めるっていう。
ああ、はい、はいはい。
それを10回ぐらいやりました。
ああ、そうなんだ。へえ。
いや、これすごくいいねと思って、うん、まあ、値段の僕の限界のところで、
うんうんうん、
どうだって、あと5分前ぐらいに、いきなりすごい勢いで上がっちゃうっていう。やっぱりみんないいものは、わかるらしくて。
まあまあ。
まあ同じこと考えてるんですよ。
うん。
みたいでね。だから、うん、でも最後の方になってくると、まあもういいや、とにかく落とせればいいや、みたいな感じになったのが失敗の始まりっていう感じ。
ああ。
まあそれでも9000円で買えたから、
あ、
僕としては良かったんです。その時点で。
うんうんうん、
でその前にね、エクスペリアの SO04 は、
うん、
確か、4000円しなかったんです
け
ど。なんか、すごい不人気なのか何なのか知らないんですけど、
うんうん、
僕しか入札しなくて、
うん、
で、すぐストンと落ちちゃったんですよ。
へ
で、それですごい気を良くしたもんですから、
うんうんうん。
これはもうエクスペリアは来た時からもう全然、すごくよく使えてて、うん、あ、わかりやすいし、すごいカメラも綺麗だし、
うん、
いいわと思って、
うん、
すごいそこで気が大きくなってたっていうのもあるんですけど。
でも、次はちなみに、あれですよね、はい、基本的には、Mac ユーザーなわけじゃないですか。
はい、そうです。
その感じからして、まあ、同じ Apple の製品である iPhone の方が、
はい。
馴染みやすいんじゃないかなと思うんですけど、はい、まあ、それを iPhone を使う前にこの Xperia を使ってみて、
はい、あ、来たんですね。はい。
で、
はい。
Android の端末を使って、全然こう、あんまり抵抗なく、使いやすいじゃんっていう感じだったんですか？
あ、そんなに、まあ、結論から言えば、うん、なんて言うんでしょう。あんまり変わらないです、
ね。あ、まあまあまあ、そうか。
OS 的に。はい、
うんうんうん。
うん。はい。ただなんか、Android が Google だっていうのを知らなくて、今更なんですけど。
ああ、そういうこと？なんか、そういうことで、はいはいはい。
Google Play とか、
うん、
ちょっと、ヤフオクの、あれをね、なんだっけ、うん、クーポンを入手するのに、
うん、
まあ、スマホでないと、スマホのヤフオクのアプリじゃないと、クーポンが出ませんっていうやつがあったので、
はいはいはい、
あ、じゃあこれで、登録してとか言って、Google Play を、登録して、で、Google、そうすると Google のなんかメールアドレスとか聞いてくるじゃないですか。
はいはいはい。
要するに自分。
うんうんうん。
で、なんで Google のこと聞いてくるのかなとか思いながらやってたら、
うん、
なんかいつの間にかこう、Google の、なんだっけ、ドライブとか、
うんうん、
カレンダーとか同期されてまして。
ほうほうほうほう。
カレンダー開けたら、ハンスケさんの予定がバーって出てくるって。
乗っ取られたのか
い、ね、すごい驚きました。はい、そうそう。
なんだ、ハンスケさんに乗っ取られたのかみたいな。
なんだこれは。本当にびっくりしましたね。まあ、要するにパソコンと同じってことなんですね。
まあまあ、そうですね。
ね、うん、っていうのに慣れなくてです
ね。うんうんうん、
まあそのぐらいですけども、まあ、逆にそれのせいで、うん、あ、同じなんだっていうか、あんまり違和感なく、
うんうんうん、
なくなりました。
うん、
Google のおかげでっていうか、
うんうん。そうか、そのとっかかりが良かったのか。
まあそうですね、
うんうんうん。
まああんまり変わんないですかね、パソコンとのウェブでやってるのと変わらないっていうのが分かったんですけど。うんうんうん、
はい。
まあ話が変わるよ、あの話元に戻す。まあそれでね、うん、ちょっと気が大きくなったというか、うん、もういい加減に早く iPhone も買わなきゃみたいな感じで、授業も始まってたので、
うん、
もうあの学生たちに一応 iPhone で、iPhone っていうかスマホの取り方とか言って、
うん、
あの、教えたかったんですけれども、
うん、
あの持ってなかったから、まあいや iPhone じゃないとね、って 100% iPhone なんでね。
ああ、
学生、あの、専門学校。
うんうんうん、
って思って、
うん、
あの、いや、早く買わないとちょっと焦ったのが大失敗。っていうか、まあ来た時はすごい綺麗だったし、
うん、
あの、なんか Siri も話しかければ答えてくれるし、ちょっと嬉しかったんですけど、あの、カメラ起動って言った瞬間に、
うん、
あの、ここの絵にある、あの、まあ、動画ありますけれども、ぐにゃぐにゃになってるやつあるじゃないですか。こういう状態の写真しか撮れなくて。すごいなんかもう、ドーンって感じ。これあの、でも結構これ有名になってましたよね。
あ、あそうなんだ。
手ブレ補正機構のが壊れて、
うん、
不具合で、
うん、
これ確か初期不良でも結構なんか言われてたような気がします。もうあの、レンズが揺れ揺れになっちゃう。
うんうんうん、
もうあの、音がするんですよ。シャリシャリシャリっていうか、カシャカシャカシャっていうか、レンズがこう踊ってる、
うんうんうん、
音がするので、あ、これもうダメだ。
うんうん、
はい。
え、もう来た時からこれだったの？
そうですね。
うわ。
で、いや、結局ね、ちょっとすごい焦っていて、
うん、
こう、ほら、説明があるじゃないですか。で、あれに一応、こう、うん、詳しいことはよくわかりませんって書いてあるんです。
ああ、
出品したのね。
うん、
あの、物は綺麗です。
うん、
まあ、写真で見た通り、物はすごい綺麗です。
うん、
あと、まあ、シムフリーで、ですと。それ以外のことは私は知りませんって書いてあったんです
けど。うん、ああ、なるほ
ど、ね。やられたって感じ。
だけですね。
はい、うん。ちゃんと、なんていうんですか、各機能 OK ですとか書いてあるやつを選べばよかったんですけど。
うんうんうんうん、
まあ、なんと、もういい加減にうんざりしてたんです
よ、
オークションに、
うん、
付き合うのがうんざりしてたんで、うん、もうこれ落ちればいいや、これで、という感じだったのが、
うんうん、
運の好きで、
うん、
はい、これが来ました、
ね。これはショックだね。
そう、すごい大ショック、
うん。
で、まあ、いや、これじゃ全然話になんない
。それが目的だもんね、
う
ん。
そうそうそう。いや、捨てるか修理に出すか。自分で直すかっていう、その三択なんですが。
三つ目すごいね。
そうです。やっぱり修理は、
うん、
してくれるみたいなんですけど、9000円ぐらいやっぱりかかるんです。
ど
う、調べてみるとね。
おうお
う、うん、技術料を含めて9000円っていうか。で、
うん、
いや、修理っていうので検索すると、
うん、
自分でこんな風にやれますよっていう、もう、その iPhone の修理屋さんが動画を公開してたりするんです
よ。はいはいはい、ありますね。
うん、結構、うん。で、それ見てると簡単そうだったりするんで、
うんうん、
あ、じゃあやっちゃえばいいです。
すごいな。
はい。でも、うん、まあ、暇だったんでね、
うん、
Amazon で、カメラで調べると、うん、5000円ぐらいであるんですよ。
その、カメラユニットが。
ユニットが。しかも、修理道具付き。
ほうほうほうほう。
はい。で、5000円っていうのがあって。
うん、
まあ、まあ、これ頼んでみようと。
うん、
もうダメ元だっていうからね。
うんうん、
これも一つの、経験だと思いまして。
うんうん、
まだ、まあ、iPhone っていうか、起動しただけだっていう。
大して使ってないのに、みたいな。
はい。その状態で、
うん、
はい、こう、開けてですね。
うん、
まあ、なんだ、YouTube に見た通りに一応やってみたら、
うんうん
うん、見たんですけど、やっぱり、まあ、さすがに、 結構大変でし、大変でしたっていうか、うん、何せちっちゃいんで、すべてが。まあ、開けるのは割と力技で開いたんですけど、ガバッと。
うん
もうまあ、これできればもしかしたらガラス割れても自分で直せるわって感じでした。ただ、そのカメラの取り出しまでが結構大変で、
うん、
あの、細かいあのネジを、
うん、
まあ、一個一個外すんだけど、うん、そのネジの場所をちゃんと覚えておきなさいとか、すごい親切な、
うん、
YouTube があったんで、そういうのを見つつ、
うん、
それを習ってやったんですけど、最後の最後に、
うん、
あの、カメラを覆ってるカバーがあるんですよ、ね。
はいはいはい、
それがどうしても外せなくて、
ほうほう、
その外すためのネジがどうしても見つからなくて、これはもうダメかって思ったんですけど、まあよくよくその、こう、ブログとか YouTube とか見ると、こう隠れてるんですね。
はいはいはいはい、はい。
なんて、絶縁のなんかシールみたいのが貼ってある。それを剥がすと、
うん、
そのネジが見つかるっていうか。
はいはいはい。
よく、やっとわかりました、
うん。
で、それで、ついに、あの、カメラを無事外すことができました。
すごいな。俺でも、この iPhone は確かに、ガラスを割ったのが何回かあったので、自分で直そうかな、とかいろいろ。だって、こういうツール付きのガラスと、この、分解するツール付きのセットものとかね、あと、バッテリー変えたかった時があって、それも、バッテリーもね、今、
うん、
それこそネットで売ってたりするから、
はい、
いやーって考えたけど、実際はやったことないです。僕も。
ああ、そうです。
今だに、こんだけ iPhone 使いた、あの、渡ってきてますが、何台使ったんだろうって感じだけど。
いや、まあ、ほとんどなんて言って、こういうの知らないものの価値っていうから。
ああ、そうね。
ですね。はい。うん、実はね、あの、勢いでほとんど。まあ、あとでは、まあ、どうせ、そのね、オークションで買った中古のやつなんで、
うんうんうん、
まあ、もともと保証があるわけでもないし、
うんうんうんうん、
まあ、ダメ元でっていう感じでやったんですけど、うん、ダメ元にしてもちょっと出費が大きいんですけど、
そうですね。
はい。
うん、
で、まあ、あの、最後にそのカバーを取り外すことができ、
うんうん、
無事交換、
うん、
あの、カメラユニットを交換し、
うん、
はい。ちゃんとガラスも、こう、元に戻し、
うんうんうん、
ちょっとここが怪しかったんですけど、なんかこう、ホコリとか入らないようにシール剤が使われてて、
うんうん、
それがぐにゃーっとこう、なんて言うんでしょう、地面に落ちたガムみたいにくっついてくるんですけど、それがはみ出しそうになったりして、ちょっと焦りましたが、まあなんとかちゃんと、元に戻し、
うん、
で、じゃあ、普通にきちんと綺麗に撮れましたっていうのが、
うんうん、
そのコンピューターのキーボードが写ってる写真あると思うんですが、
うんうんうん、
はい、まあ、本当に綺麗にちゃんと撮れましたし、
うんうん、
カメラ機能としては普通、画素数とか大丈夫かなと思って、
うんうん、
比較したんですけど、それは大丈夫だったんで、
うん
うん、純正じゃないっていう話なんですけど。
カメラ自体が。まあ、
純正と、ね、でも純正と、純正のものと変わらないんじゃないんでしょうかっていう。
うん、だって、それ用の、その、接続ケーブル位置とか、う
ん、まあ、うん、そうですね。全く同じですからね。で、手ブレ補正もついてるみたいな。当たり前ですけど、ついてないって困るんだけど。ネジがね、中に磁石が入ってるんで、
う
ん、ネジがそこにくっついちゃうんです。
はいはいはいはい、はい。
すごい苦労しましたけど。
そっか。
はい。まあだからこれ、ちゃんと中に磁石が入って、そのレンズを動かすユニットがついてんだなってい
う。うんうんうん。
もうわかりました。
うん。
っていうことで、まあそこのバラの写真とか、なんだっけ、蚊取り線香が置いてある写真とか。
うんうん
うん、まあ、結構、まあ、普通に綺麗に撮れ
る
ようです。
はいはい。はい、いや、すごいね。そのスマホ。
まあ、これが一番言いたかったんです
スマホ使ってこなかった人が、買ってすぐに分解しましたみたいな。
はい、
すごい展開だな、みたいな。
すごい。何やってんでしょうねって感じです、ね。 いや、もうこの時点でね、まだ充電器、うん、充電すらしてないっていうか、どうやって充電するのっていう話だった。
ああ、充電する前に分解した。
そうそう。
すごい。
まあ、そんな感じで。
うん、
で、まあ、今、だから、その2台を使ってですね、
うん、
撮影しつつ、
うん、
こう、なんと教材を作りつつっていう。
うんうん、
今日やっとでも、Mac と、Mac とかのつなげて、
うん、
写真を、のデータを写すというのをやっとできました。
はあ、ちょっと、え、
はい、
つないで？
USB でね。
つないでね。
はい、
ああ、そう。いや、ああ、でも、あれでしょ、Apple ID は持ってるんですよね。
ああ、持ってますね。
ですよね。
はい。
あ
れで iCloud で。
そうそうそう。
そうい
う、撮ったらいつの間にか、マックの写真に入ってるっていう感じ、はい、今、うん。
なるほど。いや、それね、うん、その逆は起こったんですよ。
どういうこと？
最初に、いや、マック、うちの、あれで、
うん、
Wi-Fi 繋げたじゃないか。うちの中で、だと Wi-Fi で繋がるから、
はいはいはい、
うちで Wi-Fi 繋げた時に、マックの方が、
うん、
iPhone を認識しました。
はいはいはい。同じ Wi-Fi 下に入ったってことね。
入ってるから。
うんうんうん、
で、なんか、クリックしたら、
うん、
Mac に入って、Mac の写真に入っているデータが、
うんうん、
ダダダッとこう iPhone に入っちゃったんですけれども。
うんうんうんうん、
でもそれいらないんですよね、逆に。
ちょっと待ってくれ、みたいな。
そうなの。いや、いらないんだけど、どうして入るのって感じ。
あ
その逆をしたいのに。
はいはいはい。
はい。
いや、だからなんかね、とりあえず iPhone で撮るじゃないですか。
ええー。
で、ネタ帳とかに写真貼るときって、
はい。
iPhone で撮って、Mac でその写真を立ち上げると、そっちに入ってるから、iPhone でドラッグしてこのネタ帳に貼るみたいな。そういう感じ。
そんな器用なこと。
だからね、ケーブルで繋いだことを、もうここ直近の2、3台はケーブルで繋いだことがないかも。
あ、本当？
っていうぐらい、
確
かに最初はね、ケーブル繋いで同期するみたいなことをしてたんだけど、
は
い、もうケーブルで繋ぐことがない。
どうやってやるの？それは、ね、iPhone の方でやればいいの。いや、なるほどね。いや、まあでもね、うん、なんか勝手に入られても困るんだよなっていうの
は。ああ、そうね。
っていうか、そもそも16ギガなんで。
そう、今それ聞いて思った。
すぐ、うん、すぐなくなっちゃうんじゃない？
なるほどね。
すでにもう入ってきた分で。
うん。いっぱいになっちゃうんだね。
いっぱいになっちゃうから、
ね。うん。
やめてくれよっていう感じの。
そうか、俺が今、容量が気にしなくていいぐらいになっちゃってるから、
うん、
そう、今使ってるやつが1テラ。
うわ、すごい。そんなに大
きい。あ、じゃあね、512ギガかな。
はい。
かなんかだから、その容量気にすることが今ほとんどなくなっちゃってて。
あ、まあ、そうですね。
でも確かにそうだね。僕も16ギガのやつだったかな。まあ、32ギガとかそういう時は音楽もこう、ね、入れるのを気にしてとかだったりもあったし、でも今ストリーミングだったりとかだから音楽も気にしなくなっちゃったし、写真ももう放置状態だし、
そうです。
もうなんかそんな感じなんだけどね。使う感じのイメージが違うかもしれないね。
そう。まあ何年前の話。
そうそうそうそう。ちょっとその容量を気にしながら使うっていうのがちょっと懐かしい感じかもしれない。
そうです。そうです。まあ、Android の方も同じ16ギガなんで、
うんうん
うん、両方とも本当にちゃんと使うには厳しいもの。
そうですね。16ギガでメインマシンっていうか、メイン機にしようとするとちょっと厳しいかな。
う
でも、その、なんだろう、その写真とかで、まあ、厳しいとはいえ、ですよ。ガラケーよりは良くないですか？
ああ、まあ、それは、はい。画素数的に全然違いますからね。
声。
両方とも、うん。2000万画素超えてるし。
うん。もう、こっちへ映せば。
ああ、映せばっていう。
音声シムを。
ああ。あ、なんかそれできるみたいですね。
いや、できるでしょ。
フォーマ、まあ、ただ、マイクロ、あ、ナノシムだっけ。フォーマのナノシムっていうのがあるみたい。あるんだって。
ああ。うん。ていうか、フォーマっていう言い方がもう、フォーマってまだ今、未だにフォーマなの。
あ、そうですね。
ええー。
いや、だってムーバの次がフォーマでそれしかないんで。
あ、ムーバ。
そうそう。いや、別に電話としては全然なんの、こう、不便はないので。
うん、まあ。
まあ、そう。まあ、何か調べたりってはちょっと、めんどくさいっていうか、
うん、
そう。まあ、あれ、もう、ドコモは、
うん、
i モードから、検索がなくなっちゃったんですよ。検索サービスなくなっちゃった。今年の3月。
ちょっと待って。i モードってあるのまだ。
あ、いや、ありますよ。いや、今まで僕ずっと普通に使ってましたから。
i モード？
今年の3月にね、突然ね、i モードで検索しようと思ったら検索できない、その、ユーザーインターフェースに変わってて。
はいはいはい。
なんじゃこりゃって思ったら、もう、検索サービスやめました。なんかメニューしかありませんっていう。例えば、なんか食べ物屋さん探すっていう時に、食べ物屋っていう、こうレストランっていうカテゴリーで、この近所のものを表示しますっていう、そういう感じで。フリーワード検索できなくなっちゃった。さすがに、これは、もうなんか iPhone っていうか iPhone じゃない、i モードを殺しにかかってるみたいな。まあもう死んでますけど。
いやーっていうか今まで延命してくれただけすごく、っていうか。
いやまあ、
そうです。i モード懐かしい。あ、まだ、
はい、いや、
マードが残ってるのはびっくりだったわ。
いや、まだ何年だっけ26年かな2026年だったかな編、ね、終了、確か。
え確かまだ6年も続けんの
確か、うん、そのぐらいまで続けるんじゃなかった。
うん、
は
ぁ、あ。は
い。
すごいな。
うん、まあ、まだいいや。
いや、もういいでしょ。
いや、そうそう。
もう良くないっていう気がしますけど。
まあ、そうですかね。まあ、まあ、端末そのものはさすがにもう修理期間とかとっくに過ぎてるので、
うん、
壊れちゃったら考えますけどって感じです。
はい、でもまだ壊れるまでは使うの。iPhone もう手元にあるのに。
ああ、いや、これでもこれ電話として使えないでしょって感じはしますね。でかいし。
え？だってでかい方がいいって言ってたじゃないですか。
あ、いや、それはカメラとしてっていうか、その、ね、教材というか、そういう。はい、
いやいや、全然。
そしてでかい方がいいわ、と。
いや、全然ありですよ、でかくて。だってこれで普通に電話してますもん。
まあ、そうですかね。いや、まあ、使うとしたら、この、エクスペリアぐらいじゃないと、ちょっとやってられない感じがします。いや、持って歩けないですもんねって。僕、買い物のトートバッグとかに入れて歩いてますけど、iPhone。身につけられなくて。大きくて重くて。
ポケットに入れられないっていう、
ね。はい、入れられない。
そう、プラス。
邪魔でしょうがない。
そう、プラスになるとポケットに入らないんだよね。
まあ、入るんですけど、入るけど、とにかく歩くのが大変とか。
うん。
うん、まあ、やっぱり、まあ、機能的にはいろいろあるんです。いいんでしょうけどね。
うん、
なんだっけ。圧力感の感応化の、
うん、
パネルだし。
ああ。
なんかいろいろそういう意味では、7と6の間っていう感じなんですね。
うん、
6では使えなかった機能がいろいろある。
はいはいはいはい。うん、
プなんで、
うん、
まあそういう意味ではいろいろ使いやすいのかもしれないんだけど、
うん、
はい、
ね、
まあ大きさ的にはこっちのエクスペリアぐらいの大きさじゃないとちょっとさすがに持って歩きたくないな。
そうなんだ。
感じます、ね、
へー。
まあ、あと、その、あれですね。サンスケさんには申し訳ないんですけど、
うん、
しばらく SMS。
ほんとね、もうね。LINE は、まあ僕もあんまりメインとして使ってないで、まあ、
はい、
仕事で相手が LINE っていうケースが、まあ、出てきちゃったので、うん、まあ使わざるを得なくて使ってはいますけど、まあそれを積極的に使いっていう気はしないので、
うん、
iPhone じゃない人はまあ SMS でいいかっていう感じはするんですが、かみたいな。iPhone
も。あ、まあ、あの使い方としては、うん、あの、ね、なんだっけ、モバイル Wi-Fi みたいの、
うん、
をに切り替えて、
うん、
まあ、電話はなんか、スーパーだけの安いやつにしちゃってっていう。
ほうほうほうい
うことも考えてはいますけれども
。ほうほうほう、あ、それだったらメッセージ使えるんですよ。
そうですか、はい。
あの、結局、Apple ID で送れるから。
はいはい。
で、まあ、この、6プラスを持っていてくれれば。
うん、はい。あ、
くれれば。
そうか、うん、いや、まだ Apple ID の登録すらしてないと思います。それしないとダメなんですよ、ね。
もちろん。Apple ID が、この設定の、歯車の設定の中で、Apple ID 入れるところがあるので、それを入れると、あれ、これでもメッセージ入ってないね。あ、違うのか。ページが違うのにいるのか。
ページが違う。いや、ありました。うん、ありました。
だよね。メッセージっていう、緑色のアイコンのやつ。
あります。はい、
うん、そこで、アップル ID 宛てに送れるから、そうすると写真も送れるし。
はい、あ、わかる。
そうなんですよ。
じゃあ、それぐらい。それでなんか、あの、また、おっちの Mac の内容が全部ダーッとなだれ込んだりしない
んですよね。メッセージ。そもそも、あ、
はい、
Mac でメッセージって使ってないですか？そういえばそうだと思う。
ね、そういえばそう。そんなのあるんですか？
あの、MacOS にありますよ、メッセージ。
ああ、あるんですか、
はい、うん。だから、そうなんですよ。だから家にいるときは、iPhone 使わなくてもメッセージが送れるんですよ。MacO ちゃんとかには。
あれ、OS、僕のハイシエラなん。
いやいやいや、多分ハイシエラ。
もっと前からある。
あるはず。
お前から探してみます、
うん。メッセージ探して、そこで、多分それがあれば。
あ、それは誰に、あ、あったあった。それは一体、何、あ、でもそれはハンスケさんの ID 知らないとダメなんですよ、うん。そんなことない。
ああ、いや、そうかも。やりとりしてないからあれだよね。
わかりました。
っていうね、うん、そういう、あのね、はい、あの、隔たりがあるんですよ。
わかりました。はい。
なるべくは。せっかく Mac ユーザーなのにって思うんですけどね。
はい。まあ、なるべくは。はい。そう、溝を埋めるように頑張りましょう。
ああ、まあでも、今回のこの2台に関しては、その、
はい、
生徒さんに教えるためのカメラとしてしか考えてないってこと、はい。
そうです。
もったいな、はい。それこそ Gmail、さっきね、最初の頃に、あの、はい、カレンダーとかメールとかっていう話がありましたけど、はい、そこら辺入れたら便利でしょう。
ソニーの方はその Gmail になってるはずですけどね。
うん、うん、うん。
なってるはずですけど。
うん、いや、
そう、あの、若干その、Twitter とかもやってみたんですけど、
うんうん、
とにかく入力がめんどくさくて。
は？ちょっと待って。え、それは、スマートフォン、マイホンや、その、エクスペリアよりも、ガラケーが入れやすいってこと？
あ、入れやすいですね。もう確実に。あの、テンキーのアイウェイオのやつで。
ああ、そうですか。ただ、
見なくても、まあ見なくてもできるのかもしれないですけど、やっぱり、ガラスにタッチすると、見てないと変なと、別のとこ行っちゃうわけじゃないですか。
物理キーがないっていうことね。
そうそうそう。
ああ。
もう、ね、物理キーだと、見なくても、できるんですよ。あいうえおって、頭の中であいうえおって書き込こうとか、数えながら入力できるから。
は
うん、まあ、まあ、慣れなんでしょうけどもね。うん、
まあまあね。
今、この間から練習はしてるんだけど、うん、まあ、だいたい10分の1ぐらいのスピードですね。途中で嫌になっちゃう。
そうなるのか。
はい。
はい、だって、僕もフリックのやつは、iPhone で、そのガラケーみたいな、点キーみたいな感じで入れるやつは、僕も苦手なんですよ。
はい。
だけど、普通の、キーボードと同じレイアウトのやつ。
ああ、はい。
ちっちゃいけど。
まあ、そっちの方がまだやりやすい。
だよね。
うん。やすいんですけど。うん、でも、なんでしょう。あのちっちゃい、幅5ミリぐらいのところ指合わせるのすごい難しい。
ああ。
はい。
なるほどね。いやー、まあ、この、うん、うん。すごい。
まあ、いろいろなんか皆さんがその、うん、スマホがあって言い出した十数年前に、いろいろやってたことを今僕は
やってる。やってるってことなのね。
そう。
いやー、なるほど。まあ、じゃあ、ちょっとでも、今後、しばらくは、それ、その経験自体がネタになるっていう。
そうかもしれない。
いい感じだ
と思います。なんて言ったらいいんでしょうね。3週ぐらい、ね、周回遅れな、感じですけど。
いや、まあなんか、回り回ってなんか新鮮だよっていう。いや、なんかこれをね、来た時に、どれぐらい、こう、使うかな、みたいな。のでちょっと書き上げたんだけど、うん、もう全然話が違ったね。
そうですね。いや、これ読んでみて、うん、どうしろというか、ちょっと思
いました。いや、なんか、ガラケーのからスマホに変わった時をもう思い出せなくて。
あ、そうか。
で、今、こう、冷静に、もう普通に使っちゃってるけど、まあ、冷静に、こう、iPhone の便利なの、ってどうなんだろうなっていう、
うん、
ちょっとまあ思い浮かべてちょっといくつか書いたんですけど、
あ、はい、あ、なるほど。
まあ外に Mac を持ち出す状態、僕はノートなので、
はい、
そのまま持って出たり、ちょっと最近になって今年になって古いエアを買ったりもしたので、
はい、
外で Mac を使うことがあるんですけど、その時って今まで、はい、もう思い返せばその iPhone の5とかぐらいまでは、さっき言ってたモバイルルーター
。
で、まあ Wi-Fi を作ってみたいな、
うん、
Wi-Fi のアクセスポイントを作ってみたいなことをして、もっと言えばモデムか。ダイヤルアップもしてたことがあったな。
はいはいはい。
っていうところからすると、iPhone に、こう、つなげられるんですよね。
ああ、
はい、iPhone がモバイル
ルーター、テザリングですね、
うん、がテザリングがやっぱり結構使ってるなっていうのと、はい、まあ一番こういいなっていうのはさっきから何か言ってるけど、Mac と iPhone と、まあもっと今話は出てなかったですけど、iPad、それぞれで情報が共有できる。さっき言ってたカレンダーとか、うん、メールとか、
はい、
まあメッセージもだよね。
うん、
全く同じものが Mac でも iPhone でも iPad でも同じ状態で見れる、うん、まあ、画面のサイズが違ったりっていうのを除いてですけど、はいはい、内容は同じものが見れる、
うん、
っていう便利な感じ、うん、なのでそれ以外も最近だと電子書籍を例えば外で iPhone で読みかけていて帰ってから iPad でその続きが開けば勝手にその位置から開いて
る、それはすごい
っていうのが、まあ、動画の再生もそういうことができるし、うん、ちょっとしたメモ書き、さっきの写真がね、ちょっと撮ったら、Mac でも 同じものが見れたりとかっていうのは、ある意味そのメモとかそういうものがこう共有できる、うん、なんかシームレスにこう引き継ぎができてるっていう、
はいはい、
気づけば同じ状態になってるっていう、
うん、
で昔だとあのシンクとか同期させるとか、はい、さっき言ってた、はいはい、ケーブルをつないで同じ状態にするみたいなことが
、はい、
意識せずにそれができてるっていうのがやっぱすごく便利かなっていう、う
ん、なるほど。
で、あとは勝手に記録を、さっきの写真、たびたびあれしてますけど、写真が、はい、結構記録になるじゃないですか。
うん。
あの、撮った時間が残るし、今だと GPS のデータが入ってるしっていう、いろんな情報がそこに入るから、後々見返すのとか、はい。で、体重記録する。まあ今、あの、もうダイエットの番組の方で話してますけど、体重計が、今 iPhone とリンクするので、体重計乗っかれば、
はい、
iPhone に記録が残ってく
る。そうなんですね。ああ、IoT ってやつですね、なるほど。
で、まあ、あと、決済ツールとか、
うん、
決済をするための端末、うん、あの、Suica であったり、あの、いわゆる QR コード決済って PayPay とか、
はいはい、
そういったもの、まあ、決済するためのツール、に iPhone がなる。あと会員カードみたいな機能もあるし。
うん、
これ JAF とかね。
ああ、は
い。JAF のはね、すごいんですよ。あの、会員カードが有効、要は会費をちゃんと払って有効だと、JAF のロゴが光るんですよ。キラーンってなるんですよ。キラーンってなるアニメーションが出てないときは、その会員としての、
はい、
会員、っていう権利が発生できてないっていう、会費が払われてなかったりっていう状態っていうのがちゃんとそれでわかるらしい。っていう、なんかそんなのが。
はい。
まあ、あと、位置情報。さっきの GPS というあれが出ましたけど、ナビかな。あと、あの、多分 Wi-Fi 繋がってればその、スノーさんの iPhone 6 Plus でもできると思うんですけど、
はい。
僕の位置を、GPS 情報を、スノーさんにお知らせができるんですよ。
ああ、はい。
そうすると、スノーさんのマップの中に僕がここにいるっていう、
ああ、
リアルタイムで。
ええ。
だから、お互いそれを共有すると、待ち合わせで、場所が、
はい。
すぐわかる、みたいな。とかも。まあ、それの記録、移動した記録とかも残せるし、みたいな。
はい。
まあ、そんなような。で、まあ、いろいろ書き上げたんですけど。
はい、わかりました。
たどり着くのはいつなんだろう。
ここにいつなんでしょう。
っていうね。
ね
感じで。
はい。
ついに、スノーさんが、ガラケー、卒業はしていないですが、スマホに足を突っ込み始めたぞ、はい、っていうことでございました。
はい。
このネタは多分しばらく このタイムギャップは埋まらないと思うので、たびたび話題に上がると思いますので、そういうのも楽しみにしていただきながら、はい、もう一つのフォトスクランブルの方でもね、まあカメラとして買われたということなので、はい、実際じゃあ、この iPhone のカメラ、Xperia のカメラがどうなのかっていうようなお話を、はい、フォトスクランブルの方で、して、ご紹介いただければと思っておりますので、そちらも楽しみにしてください。ということで、しました。ただいま、スノーさんのスマホデビューのお話でございました。
はい、
お届けしました。ごはんつけと。
はい、スノーでした。
ではまた、次回。